石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
2月19日ですけども、NTT ドコモが、ドコモビズの対象機種として iPhone7 の 32GB モデルを、採用するということを発表しました。はい、ドコモビズというのは、対応の端末が決まっていて、それを購入すると毎月1500円引いてくれると。で、だいたい4万円前後の端末が中心になっているので、端末代の負担はあるんですけども、毎月安くなるというものになっています。iPhone7 というとね、防水防塵対応で、しかもフェリカ対応ということもあるので、お財布携帯的に ID とかスイカとかクイックペが使えるというところで言うと、非常にこう日本のユーザーに合った商品と言いますか、今までガラケー使った人もドコモウィズで安く乗り換えられるというところで言うと、かなりね注目と言いますか、売れ筋の端末になるのかなとは思います。ただ街中のドコモショップとかを見てみますと、最近ですと iPhone XR がこうね、かなりお安く売られている状況になっておりまして、au もソフトバンクもそうなんですけども、お店によっては一括0円ですとか、91,800円引きですとか、あと8万円分の商品券あげますとかっていうところで言うと、一時盛り上がっていたキャッシュバックとか一括0円ね、しばらくこう鳴りを潜めてたんですけども、こう最近になってまた復活してきてるというところがあります。春商戦ということもありますし、今年ちょっとね、いろいろと法案が変わるんですけども、それによってはショップが届け出制になって、端末の割引ができなくなるということもあるので、最後には駆け込み需要じゃないですけども、 iPhone XR が、そういったね、一括0円的に変えてしまうというところで言うと、かなり悩ましいなというところだったりするかなと。最新機種を一括0円で買うもよし、2年半近く前の機種を、ドコモイズで買うもよしというところでね、やっぱ最新の機種で、綺麗なカメラ でしかも、ホームボタンがない iPhone XR を使うというのもね、ありなのかなという気もしますし、悩ましい春だなっていうところでございますね。
石川さん的に駆け込み需要っていうお話も出ましたけど、買いだと思います、この状況。
買いだと思いますね。特にやっぱ iPhone XR はかなり魅力的なオファーになってる気がしますし、なんせね、11月とかそれぐらいに出てるのが端末だったりもしますので。
そうですよね、
でね、この先こういった買い方できなくなる可能性もあるので、今買い時なんじゃないのかなとは思いますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
去年大きく話題になったモバイルバーコード決済ですが、その先駆けともいえるサービスを展開している LINEPay の担当者にお越しいただき、現在そしてこれからのモバイル決済について話を聞いてみたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
モバイル決済戦国時代を独自サービスで突き進む LINEPay。 LINEPay は SNS の LINE アプリに組み込まれたモバイル決済モバイル送金サービスで、2014年12月に運用を開始、現在3000万を超えるユーザーが利用しています。店舗での支払いだけでなく、 LINE ユーザー同士で直接送金ができる機能や、オンラインで購入したものをプレゼントする LINE ギフトなど、さまざまな機能があり、利便性の高いサービスになっています。本日は LINEPay 株式会社より取締役 COO 長福久弘さんを迎えし、 LINEPay の現状、モバイル決済の将来など詳しく伺っていきたいと思います。 張福さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。張福さんに一度インタビュー出演させていただいたことがあるんですけども、まあ、その時にもちょっとお話聞いたんですが、張福さんもともとはあれですね、お店をやられてた
はい、そうですね、あの20代の時にアイスクリームの会社をですね、友人とちょっと経営をしておりました。はい、
なのでこうね、いかにそのお店で決済が大変なのかとかっていうのを理解されてるということなんですよね。
はい、まさにですね。
ね、実際やはりその、ね、お店で、ね、そのお釣りどうすんだとかレジ締めどうすんだろうっていうのが結構大変だったりもするので、であればキャッシュレスが進むとね、そういったこう負担がなくなるということもあって LINE Pay の事業をいろいろとやられてるということですよね。はい、はい、でまあ実際に LINE Pay 今ねかなり盛り上がってますけども、改めてその LINE Pay の特徴というのを教えてもらえますか。
はい、LINE Pay 簡単にご説明しますとですね、LINE 上でですね、簡単に、お金の送金ができたりとかですね、あと、まあ、買い物決済とこういうものができるというのが LINE Pay のサービスになってございます。でまあ、本当にですね、新しいアプリなどをですねダウンロードすることなく、あの簡単に使えるというのがですね、我々の特徴とこういうところになっております。
ですよね、 LINE のアプリの中にもすでに入っていると。
そうですね、はい、
実際まあ国内ではまあ7900万人のまあ月間アクティブユーザー LINE がいるという中で、はい、LINE Pay に関しては登録ユーザーどれくらいいるんですか。
はい、今その口座をお持ちいただいているユーザー数で3000万人の皆様にお使いいただいているというところですね。
はい、実際これまあどうですか、まあ、サービス始められてかなり経ちますけども。
そうですね、サービス自体は2014年の12月からスタートをさせていただいているんですけども、実はですね、あの何回かサービスのコンセプトを変えておりまして、はい、あの一番最初はですね、まあ、ウェブサービスの、決済サービスとこういう事業で LINE Pay というのをスタートさせていただきました。でその後ですね、LINE Pay カードと言われているこれ JCB さんのブランドがついた板状のカードがあるんですけども、こちらを使って、まあ、支払いを簡単に、まあ、カードのようにできる。であとそれをまあ管理するのが、モバイルであるというところなんですけども、2017年からですね、今非常にこう注力をしておりますこのまあ QR コード決済とこういうものが舵を切らせていただきましたので、まあ、LINE Pay とまあ2014年からやってるんですが、実はちょっと何回かサービスモデルとしては変えているという状況ですね。
やはりまあ QR コード決済始めるようになってまた一気に伸びてきたって感じなんですかね。
そうですね、もう本当に2018年がですねキャッシュレス、まあ、元年というかですね、非常にあのメディアの皆様にもですね取り上げをいただいてですね、非常に2018年でまあ激動の1年だったのかなというふうに思っております。
最近になってこうね、またいろいろと QR コード決済サービス、まあ、増えてきたりですとか、
はい、
まあ、キャンペーンもいろいろしたりしますけども、その中でのこう LINE Pay の特徴といいますか、まあ、魅力といいますか、ユーザーにとってのこう便利な点ってどの辺になってくるんですかね。
はい、まあ、やはり我々はもうすでに7900万人のユーザー様が LINE とこういうものを使っていただいておりまして、さらにあのデイリーのアクティブベースでもまあ6000万人ぐらいの方が使っていただいているのがこの LINE とこういうものになっておりますので、まあ、そのまま、登録さえしていただければお使いいただけるというところが、まあ、やはり一番、まあ、我々としての特徴なのかなというふうに思っております。
これ実際にまあその、ね、使える店舗数でいうとどれぐらいになるんですか。
今ですね、公表させていただいているものでいきますと、133万箇所というものを発表させていただいております。
当初こう早い段階に100万超えるって宣言していて、すごい強気だなと思ったらある日突然クイックペイ対応が発表になり、クイックペイで80万がドンと乗り、
はい、
あとも100万超えるっていう、はい、じゃあ裏技なんじゃないかっていうようなね、
はい、
ことやってましたね。
はい、
なのでお店としては相当な数でまあ決済できると。でしかもまあプラスチックカードも使えるし、はい、バーコードも使えるし、あとまあクイックペイも使えるという感じですよね。はい、これクイックペイ対応した理由ってのは何があるんですか。
はい、我々のサービス、まあ、何を提供しているかといいますと、モバイル決済の、プラットフォームを提供しているというふうに思っております。ですのでお客様ユーザー様の使いやすいものをですね、ぜひ選択いただきたいというのが、我々のサービスの作り方になってますので、まだ QR コードとかその非接触とかよくわからないよという方であれば、従来からありますこの LINE Pay カードというです ですね、板状のカードをお使いいただければいいというふうに思いますし、非接触のところもこうピッという形ですぐお支払いいただけますので、それがいいという方であればクイックペイ対応の LINE ペイをですねお使いいただければいいというふうに思ってますし、 QR コードもですね非常にこう初期投資が安いサービスになっておりますので、最終的なその店舗数の広がりとしては多分 QR コードというものが非常に増えるというふうに思っておりますので、その中でいきますと QR コードというのもこう日常のですね支払い方法の一つになってくるんではないのかなというふうに思っております。
これ実際3つの決済サービス採用してますけども、去年の年末ぐらいから一気にこうバーコード QR コード決済が伸びてきたって感じですかね。
将来このキャッシュレスが日本の中で進んでですね、その歴史を振り返った時にその2018年12月というのは一つのきっかけになる月だったんではないのかなというふうに思っておりまして、非常にこう世間を賑わしたですね、ペイペイさんの100億キャンペーンとこういうものがありまして、実際には10日間ぐらいで終了されて、でその後翌日から我々が LINE ペイを 20% ペイトークというものをやってですね、かなり多くのユーザー様にですねこの QR コード決済というものを体験していただいたのが2018年12月になるというふうに思っております。
ただやっぱり若干あれですよね、家電量販店で使うとなると家電量販のアプリも立ち上げて LINE Pay も立ち上げてとかって言うとちょっとなんか若干やっぱ煩雑になる感じがしますよね。
はい、サービスとしてはですね多分まだまだここから磨いていかなきゃいけないというふうに思っております。まさに我々もですね LINE Pay サービス2018年ぐらいで QR を始めたタイミングでまさにそういったことが起きていたんですけども、昨年の4月にそのウォレットタブというところで LINE の中にお財布のタブを作らせていただきまして、そこですぐ自分のですね残高をチェックできるであったりとか、あと我々マイカードと言われているですねカードとの連携、企業様であったり店舗様が発行されているそういうポイントカードとの連携みたいなものをできるようになりましたので、実はもう我々例えばローソンさんとか行きますとそのマイカードからポンタを選んでいただいて、ポンタでまずポイント貯めて、そこにまた LINE Pay のボタンがある、それを押してもらうと LINE Pay がこの自動で立ち上がってきてっていう形なので、本当に2タップぐらいでポイントと決済がすぐできるというところになっております。
そこがねいろいろと簡単になってくれるといいかなっていう。
そうですね、はい、
これ去年 LINE でもキャンペーンやりましたけど、やっぱあのキャンペーンって相当反応があったって感じですかね。
はい、相当な数のユーザー様がですね本当に動いていただきまして、非常に効果はあったのかというふうに思います。
で2月21日までファミリーマートでも 10% 還元するキャンペーンをやっていたという感じですよね。
はい、はい、
これ今後また新しいキャンペーンとかあったりもするんです
か。そうですね、21日翌22日からですね、またペイトクという我々の毎月やってるキャンペーンなんですけども、そちらがまた新たにスタートいたします。こちらもまた 20% 還元というところでさせていただきますので、
ファミリーマート以外でも、
はい、そうですね、はい、LINE Payの加盟店であればというところですかね。
これ正直、ユーザーとしては非常に嬉しいんですけど、はい、そのサービス提供する側としてはだいぶきつくないですか。
やはりポイントのその減資というところは非常に会社経営上は厳しいんですけども、しかしそれくらいやらないとですね多分日本のキャッシュレス化はしないというふうに思っておりますし、どちらかというと我々見ている数字としましては、やはり1回使っていただいたユーザーさんがその後どういうふうに使っていただいているかというデータを見ておりますので、我々 LINE Pay でいきますと1回使っていただいたお客様かなりの率でですねこうリピートをしていただいているというデータが出ておりますので、まずは1回このお使いいただくっていうハードルを超えるというところが今我々がチャレンジしていることになりますので、その中でいきますとやはりお得というのが一番分かりやすくですね、チャレンジのハードルを下げてくれるというふうに我々は判断しておりますので、今はこういったポイント還元という形でチャレンジをしているというところですね。
これポイント還元いつまで続きますかね。結構なんか、
はい、
ポイント還元地獄に各社落ちてるような感じがしないですけど、
はい、
消費税増税までいきそうですよね。
そうですね、おっしゃる通りだというふうに思ってはいます。政府の方からも発表はされております。また増税のタイミングでポイントというところもありますので、まだまだこれは続くのかなというふうに思っております。はい、
そうですよね。これその今お得なのでユーザー多分使ってるとは思うんですけども、その先じゃあもうポイントじゃなくて、使ってもらうためにはっていうところのこう作戦って何かあったりしますか。
はい、 次はお得を多分便利に変えていくっていうのが、はい、ここから先ずっとこう根付いていくものになりますので、うん、我々できますと先ほどちょっとご説明させていただきました、その今までこう財布の中に何枚も何枚もカードを持っていって、うん、カードを出してまた今度スマホを出してっていう形だったんですけども、そういったものを全て、まあ、スマートフォン特に LINE の中で、まあ、完結をするであったりとかですね、うん、あとはまあ非常にこう、まあ、中国の方で、まあ、進んでいるものでいきます、やはりまあ関連するサービスをどれだけ充実できるかだというふうに思ってますので、例えばまあそのタクシーを呼ぶであったりとか、うん、もう少しまあその資産運用をするであったりとか保険に入るであったりとか、例えばこうもう飲食店でいきますとこうテーブルオーダーというものがもうスタンダードになってきてますので、うん、まあ、そういった形でただ現金をそのまあ QR コードに変えるだけではなくてですね、どちらかというと生活すべてを便利にしていくというようなところを我々としては提供していきたいなというふうに思っております。
そこが肝になってきますよね。
そうですね、そこがない限りはですね、もうまあ現金でいいじゃん、まあ、その QR コードがいいじゃんっていうところだけなんですけども、それであればメールでいいじゃん LINE でいいじゃんっていう多分議論になると思ってまして、LINE の方がまあ比較的使いやすかったりとか便利であったりというところがあったので、非常にこうスマートフォンにシフトしたタイミングでこう LINE が爆発的にグッとこうお使いいただけたというふうに思ってますので、そういった形で LINE ペイをですねもう一回皆様のまあお金にまつわるですね生活というかいうもの自体を変えていきたいなというふうに思っております。
で実際に中国の人の、ね、スマホ見せてもらうと、まあ、とにかく一つのアプリの中にいろんなサービスが入っていて、はい、まあ、そこでお金のやり取りができたりとか物が買えたりとかっていうところで言うと、まあ、いったねメッセージアプリが本当ね生活に根付いてるなっていう感じもしますし、はい、まあ、それで言うとね LINE はまあ日本人のユーザーにかなり根付いているので、ここからどう横展開できるかとか、はい、肝だったりしますよね、はい、ね、これやはり決済ってそんなに儲かるもんでもない感じがしますよね。
そうですね、うん、なので、まあ、我々としてはですね LINE 全体の中で、まあ、どういうふうにこう、まあ、ビジネスをしていくのかというふうに考えておりますので、うん、まあ、例えばその中で今まで来店検知と言われているものが非常にこう素晴らしいデータというふうに言われていたんですけども、やはりこの決済というものはもう揺るぎない来店情報になりますので、例えばそういったものを使った、まあ、広告の、まあ、精度をちょっと上げたりとかですね、そういったところはできるのかなというふうに思っております。
そうですよね、例えばそのじゃあお店で LINE Pay で払いましたっていう時にそのお店とお客さんが、まあ、紐づくというか、はい、感じなわけですよね、
はい、
じゃあその後にじゃあ LINE を経由してじゃあクーポンを配信するとか、
はい、
会員証を配信するとかっていうところで多分いろいろとこうビジネスが回っていくっていう感じなんですよね、
は
い、
そうですね、はい、
なのでまあそれができるプラットフォームっていうのは LINE としては強いって感じなんですね。
そうですね、はい、
これまあね2018年末から盛り上がってますけども、これ当たり前にこう使われるようになるのってどれぐらいって睨んでますか。
そうですね、まあ、我々一つ2021年にどういったこう状況になってるのかっていうのが一つの多分キーだというふうに思っておりまして、まあ、その中でいきますとやっぱり20年の東京オリンピックパラリンピックが実施されるタイミングで、特にこのまあ首都圏とかでいう、まあ、東京とかがですねどういう状況になってるのかっていうのが一つの指標には置いています。
これまあ我々ユーザーは比較的まあ使うようになってきたのかなっていう感じもしますけど、一方でその加盟店の反応っていうのはどうですかね、お店の反応っていうのは。
はい、ですね、2018年の初めでいきますと、企業様に例えばご説明に行った時にですね、どちらかというと理解されてる企業様は、あ、今 WeChat アリペイを入れようと思ってるんだ、まあそれの日本版なんだねというのが企業様の1月ぐらいの状況でして、6月ぐらいになるとですね、なんか LINE Pay ちょっと話来たから来てくれよとこういうところで、もう18年末とかになりますと、もうやることは決めていると、あとはいつのタイミングでどう入れていくのかっていうのが基本的には大手様のまあ動き方っていうような形で、もう半年スパンでまあどんどんどんどんこう状況が変わってきてるっていうのになってます。でまあ、本当にこう小さな個展様におきましても、はい、いやなんかこれは検討しなきゃいけないんだよねっていうような状況にどんどんどんどん変わってきてますので、ことその、まあ、インフラと言われているような加盟店様側はかなりこうキャッシュレス化進む傾向にあるのかなというふうには思ってはいます。
ね、いろいろと、ね、牛丼屋さんでも対応するようになったりですとかいろいろと増えてきたりもしているので、ね、使える場所は増えてきていいなと思いつつも、ね、小さいお店からすると、ね、いくつ対応すればいいんだよってところは、ね、悩ましいのかなって気がするんですけど、
う
ん、
そうですね。なので、まあ、あの対応はあの、まあ、どれを対応した方がいいのかっていうお話は1個あると思ってるんですけども、はい、それこそあの冒頭にちょっとご紹介いただきました、私もあの20代の時にそのお店の経営をやっていたんですけども、はい、うん、あの日々こう何が起きてるかと言いますと、毎日ですね、このあのレジ金の交換というものがありまして、棒状 の、 あの10円玉とか100円玉とかをこう銀行にですね、あの買いに行くっていう作業がありますし、あとはそのレジ締めと言われているような、まあ1日終わった後 の、 その現金をですね数えるという作業がありますし、さらにですね、やはりこう実はこれあのお店さんによく話をしたと、いやそうだよねってよく言っていただけるんですけど、お金がちょっとなくなったりとかするケースが非常にあってですね、なので皆さんこう日々当たり前にこうお店の経営運営をしているので、あまりこう考えたことないんですけども、実はですね、お店ってその現金を管理するコストっていうのがですね、莫大にかかっているっていうのが現状になってまして、それがあのキャッシュレス化することによって、例えばレジ金が毎日返ったものが1週間に1回になるだけでもかなり変わると思いますし、1時間かかってたレジ締めが30分になるだけでも違うというふうに思ってますし、そういった意味で実はキャッシュレス化するとですね、あの非常に良いことがいっぱいあるんですけども、まあ、今はその現金でやることが当たり前なので、逆になんかその新しいことやること自体が何かこう手間になったりとかですね、すごい感じられるんですけども、実はあのキャッシュレス化した方がかなり、生産性向上とかはあるというふうには、あの私も実体験からそういうふうに思っております。
これ、ね、LINE Pay、まあ、自分も実際使ってますけども、他のサービスと比べるとやはりその実際に使う上で、まあ、チャージしなきゃいけなかったりとか、はい、っていうところがちょっとあるのかなというふうに思っていて、はい、例えばキャリア系の場合だと毎月こうポイントをもらえて、はい、ポイントがまあその価値になったりとか、はい、あとまあね、メルペイとかっていうのはメルカリで売ったものの代金がまあ支払えるためのまあお金になるとかってあったりしますけど、はい、その辺こう LINE Pay ってなかなかそのユーザーの財布にこう価値が入ってないのかなって気がするんですけど、はい、その辺実際どうですか？
そうですね、あの我々はあの、まあ、最終的な目標としてはやはりこうなんていうんですかね、このモバイル決済自体が、まあ、スタンダードになるであろうと、こういうところから、うん、あの逆算をしてサービスを作っていっていますので、まあ、例えば今 の、 その日本のクレジットカードの普及率で大体まあ 20% ぐらいというふうに言われておりますので、はい、どんなに頑張ってもですね、全体の決済の 20% が多分アッパーになるというところでいきますと、まあ、我々その銀行口座連携というものを中心としたサービスになっておりますので、まあ、その中でいきますと、まあ、基本的には皆さん銀行口座というものは持っているという前提の中になるので、我々としてはその銀行口座連携というものをまあ中心にしていると。あとやはりこうキャッシュレス化しない一つの大きな要因で、まあ、使いすぎてしまうみたいなところもありましたので、まあ、我々はそのまあデポジット型と言われているような方法をまあ選択しているというところになりますので、ただ先日ちょっと発表もさせていただいたんですが、やはりまあクレジットというところも非常にあのニーズとしては多くありましたので、先日まあビザさんとのですね、はい、提携カードというものをまあ発表をさせていただきましたので、あの今はその LINE Pay カード QR、まあ、クイックペイの非接触というところ、ここにまあクレジットというものが入ってきますので、さらにもう一つラインナップを加えさせていただいて、本当にこう使い方はまあユーザー様がこうご選択いただけるようなサービスにしていってるということです
ね。ただあれですよね、クイックペイに関しては Android の財布携帯対応機種のみという感じで、はい、Apple Pay は対応できてないという感じですけど、
そうですね、
これはどうでしょう？
そうですね、まあ、あのユーザー様から非常にまあ、ぜひ対応してほしいという、うん、あの多くのお声もいただいておりますので、我々としてはそれを実現すべくですね、今いろいろと調整をしているところでございます。
真汐さんはなんか QR コード決済使ってますか？
いや私一切やってないんですよね。せいぜい何かで貯まったポイントから支払いをするぐらいで何もやってないんですけど、まあLINE Pay に関して言えば、まあ、LINE っていうネームバリューもあり、また後ろ盾もあったりもして、多分若い方にも普及しやすいんだろうなっていう私は印象がすごくあったんですけど、逆にその先ほど っしゃってたようにお店側の立場からしたときに、例えばクレジットカードだと手数料っていうのを多分お店側は払ってると思うんですが、はい、こういったものに関してはお店はどうなんですか？
そうですね、クレジットカードの大体こう手数料って平均で大体まあその 3%4% か 7% ぐらいっていうふうに言われてまして、ね、うん、あの我々はその QR コードで一番こう分かりやすいそのプリント QR と言われているような、はい、あの紙にペタッとこう貼ってる QR コードのやつできますと、はい、2021年7月までは手数料 0% っていう形、
ゼロですか、
はい、0% という形にさせていただいてますので、うん、もうあの紙を本当に貼るだけなので、あの初期費用も0円ですし、あの手数料も 0% なので、なんだ変わらないという。
あ、そうなんですね。
ね、あの 0% を発表した時も結構ね、ドヨドヨドヨとしましたよね、
はい、あの我々やはりそれくらいしないとですね、日本のこのキャッシュレスというものは変わらないというふうに思いましたので、ちょっと先ほどもお伝えしたんですけど、まあ、最終的にはあの日本もしっかりこうキャッシュレス化していくだろうと、逆にこうしていかないとですね、今後日本経済もまあ人口が減っていったりとかしますので、それも一つのなんていうんですかね、まあ、生産性向上の要因になるというふうに思っておりますので、あの我々は本気でこの事業に対してまあチャレンジをしているというところですね。
では最後にリスナーに向けて一言メッセージがあれば。
はい、今まであのクレジットカードを中心としたこの、まあ、キャッシュレスというものがあったんですけど、やはりなかなか進まなかったというところだと思ってます。ただあの日本で今後、まあ、人口が減っていきますので、と労働者も消費者も減っていくというところ、あと、まあ、その銀行になかなかちょっと預けても、まあ、昔と違ってそんなにこう金利もつかないというところでいきますと、まあ、何か新しい、自分なりのですね、こうお金の形というものを多分考えていかないとですね、これはあのユーザー様も、加盟店様側もですね、あの多分改善がなかなかされないというふうに思ってますので、ただどうしてもこのお金というものだと日本ってかなりこうタブーとされているものでしたので、うん、あのなかなかそこにこう革命が起きなかったんですけども、今このフィンテックと言われているものもあって、かなりですね、手軽に例えば投資ができたりとかですね、手軽になんか保険に入れたりというところもありますので、ぜひですね、あまりこう抵抗感を持たずにですね、一回まずこの QR コードってなんだろうとちょっと興味を持っていただいて、うん、お使いいただくと、そうするとあの例えば我々のキャンペーンでいきますと急にこうポイントが返ってきたりとかしますので、うん、そこで、まあ、まずお得を体験していただきたいというふうに思っておりますので、チャレンジをしていただきたいなというふうに思っております。
はい、張国さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは LINEPay の張福久弘さんでした。以上、特集モバイル決済戦国時代を独自サービスで突き進む LINEPay でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもシャープのロボ本を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。バイアット。